2012年10月30日火曜日担当ケクノ太郎のパーティーナイティーズ。はい、ということで1週間ぶりですね。ケクノ太郎です。よろしくお願いいたします。今日10月30日はこの番組ポッドナインティーズが始まってからちょうど1ヶ月。はい。この番組ポッドナインティーズが始まったのは2012年の10月1日。10月1日。はい。というわけで、今回10月30日火曜日の回がポッドナインティーズにとって最初の1ヶ月の終わり。明日11月1日からはですね、ポッドナインティーズ2月目に突入ということで、はい、ある意味節目になる回ですね今回。はい。ちなみに前回、僕の前回ですね、先週です、10月23日火曜日、これもですね前回言い忘れたんですけれども記念すべき回でした。10月23日の1週間前、嘘です、10月23日火曜日の1ヶ月前ですね、1ヶ月前です。つまり9月の23日日曜日なんですけれども、僕ケクノ太郎と月曜担当パーソナリティの若さん、オフ会を行いまして、はい、オフ会で帰り間際ですよ、ミスタードーナツによって、ドーナツ頬張りながら、コーヒー5、6杯おかわりしながらですね、ずーっと食べてたわけなんですけれども、そこでポッドナインティーズ、まあ指導しよう、やろうっていうことが決まったんですね。はい。だから今から言えば1週間前、10月23日火曜日はですね、ポッドナインティーズの企画が始動してからちょうど1ヶ月。はい。そして今日10月30日はポッドナインティーズ最初の1月目終了ということで、はい、記念すべき、まあ、日にちがですね、なんか火曜日に集中してるなーなんて思って、ちょっとね、自分の中で勝手にテンションが高いんですけれども、はい。こう、節目だよっていうのを、こう、言うのが好きですね、こういうのね。はい。ね、まあ、誰かが得するってわけでもないんですけれども、へえ、そうなんだーってなると、なんかこう、特別感があってね、いいんじゃないかなというふうに思います。ただそれだけです。今週のトークテーマは、体調管理。はい。テーマ提案者はですね、ポッドナインティーズ木曜担当パーソナリティ宮沢健さん。はい。体調管理。実を言うと私、ケクノ太郎、あまり体の方強くないんですね。はい。まあ、かといって、ちょくちょくね、風邪ひいたりとかして、学校とか休んでいるのか、バイトとか休んでいるのかって言われると、そうでもないんですね。はい。ちなみに、私、ケクノ太郎、高校時代、皆勤賞をいただきました。はい。遅刻ゼロ、欠席ゼロ、早退ゼロ、数字の上では。っていうね、状態なんですけれども、はい。数字の上ではっていうのはですね、高校3年生の秋ぐらい、まだ、札幌雪降る直前ですかね。うん。インフルにかかってですね。はい。学校来て、普通に授業を受けてて、明らかに体調が悪いんですよね。で、それで、なんか嫌だなって思って。で、それで保健室に行って、熱測ったら38度台後半ぐらいまで行ってて、で、保健室の先生が、ケクノ君帰りなさい。多分それインフルだからっていう話で、まあ、多分っていうことで、一応インフルっていう体になって、早退できました。はい。まあ、インフルは、まあ、皆さんもね、ご存知かもしれませんけれども、欠席扱いにならないんですね。数字の上では。はい。出席にはならないけれども、欠席にもならないっていうね、扱いなので、はい。なので、まあ一応数字の上では遅刻ゼロ、欠席ゼロ、早退ゼロの解禁ということになっております。はい。ね、っていうことなので、まあ風邪だとね、さすがにちょっと体調管理が悪かったよねっていうふうにはなるんですが、インフルの場合は まあウイルスが悪いじゃんっていうね、言い訳がまあできるわけじゃないけど、まあできちゃうのでね、まあインフルはね、まあ無視して解禁です。はい。とはいえ、私ケクノ太郎、幼稚園の頃から通算して今まで合計で6回入院してます。6回ですよ、6回。ちなみにその6回の入院の、その入院の期間ですね、入院中の期間すべて足し算するとおそらく2ヶ月ぐらいですね。はい。あの入院に関してはですね、結構まあ重たい病気だったりとかするので、重たい病気っていうか、うん、体調管理っていう以前の問題だったりとかするので、あのちょっと余談として後でちょっと話しますけれども、はい、その入院のね話とかね、うん、でその入院しないためにどうすべきだったのかみたいな話とかをね、後でちょっと盛り込んでいきたいんですけれども、はい、まずはちゃんとテーマに沿ったその体調管理的な話をしたいと思います。はい。まあ、結論から言うとですね、もうこれ結論なんですけれども、あの当たり前のことを当たり前にやる、もう多分それに尽きるんですよ。で一応あの3つピックアップしました、その体調管理においてすごく大事なこと3つ。まずちょっともうすでに言っちゃいますね。はい。1つ目、睡眠時間。2つ目、食事。3つ目、運動ね。当たり前のことを当たり前にやるのが多分体調管理だと思うんですけれども、はい。まず1つ目、睡眠時間。ね、よく昼夜逆転っていう話ありますけれども、昼夜逆転はまだ可愛い方だと思うんですよね。ある程度の睡眠時間が確保できるので、昼夜逆転してもね。うん。だから、別にそれはいいんですよ。うん。まあ、この際、いいか悪いかは別として、夜寝ないで、ね、高校生とか中学生とかね、学校で授業中寝るっていうのもある意味睡眠時間の確保だから、体調管理っていう面ではね、いいか悪いかは別として、体には、ね、そっちの方がいいわけですよ。ね、はい。まあ、塾でアルバイトしている人が言う言葉じゃないのかもしれませんけれどもね。うん。だから、昼夜逆転はともかく、睡眠時間が全く短いっていうのは本当に良くないことだと思うので、はい。僕もフィリピンにね、先月留学してましたけれども、その時に感じました。うん。全く寝れない日があって、最終的に睡眠時間1時間半ぐらいだったんですよね。で、まあ、その日、さすがにね、体に異常が出て、夕方4時ぐらいですね。まあ、ただでさえ留学ですからね。で、結構スパルタ的な授業の組み込まれ方してて、1日10時間授業ぐらいあったんですよね。で、すべての授業の合間が5分休みぐらいだから、下手すると1日日本語より英語喋る時間の方が長いんですよね。はい。で、すべての時間、授業がマンツーマンなので、英語喋らないわけにもいかないから。で、まあ、ただでさえ疲れてて、で、それで睡眠時間1時間半で、で、その日の夕方の4時ぐらいの授業ですね。喋れなくなったんですよね。英語が。あと日本語も。うん。で、周りがですね、モノクロっていうか、色がよくね、なんか識別できなくなる感じになってですね、さすがにまずいと思って、うん。ちょっと、帰りますっつってね、英語でね言って、ちょっと本当睡眠時間本当1時間ちょっとしかないんですよなんていう話をしてさ、先生にすいませんって言って寮でちょっと 2,3 時間寝たんですけれども、はい。まあ僕オールの経験とかもすごくないので、ね、全然経験ないからそういうのね、だからやっぱ睡眠時間はね僕にとってすごく大事なんですね。はい。ということで、まず1つ目睡眠時間です。はい。2つ目、食事。これね、一人暮らしの人、まあ、それこそ、ね、月曜担当パーソナリティの若さんの方はね、一人暮らしっていうところでの話をね、していましたけれども、まあ僕は実家暮らしなんで、まあ、両親っていうか、まあ、主に母親ですけれども、食事の方作ってくださるのでね、バランスのね、取れた食事をね、提供してくれるので、ありがたいんですけれども、食事において重要なのは質もそうですけれども、量も大事なんです。後でその入院の時の話もするんですけれども、そこで繋がってくるんですが、質と量が大事なんですね。はい。で、ちなみに、僕の大学のですね、まあ、英語の先生ですね、アメリカ人なんですけれども、その先生は、ヨーグルトがすごくいいよっていう話をしていました。はい。 まあ、ヨーグルトはですね、中に含まれている乳酸菌の種類によって効果効能が若干変わってくるんですね。例えば、明治ブルガリアヨーグルトは確か美容に良かった。で、ダノン美容は胃腸が良くなるんだったかな。っていう風に、乳酸菌の種類によって効果効能が変わってくるので、その辺は、効果効能、っていうか自分がどういう風な目的でヨーグルトを食べるかによって種類を分けるべきだとは思うんですけれども、とにかく、まあ、ヨーグルトっていうのは体にいいらしいですね。よく聞く話ですけれども。そして三つ目、運動。運動はね、いやまあ大事なんですけど、全くしないよりはね、その体の免疫とかの面でね、まあ体調というか、単純に運動することによって元気が出るっていうのも多分あるとは思うんですよね。僕の場合本当にそうですね。運動を、まあある程度の量ですね、やると、まあ、なんていうの、活力が出てくるっていうんですかね。はい。こう、体をいっぱい動かす、活性化させることによって、さらにエネルギーが出てくっていう。エネルギーを消費することによって、さらなるエネルギーが生まれる感覚っていうのが、やっぱり運動不足の時にたまに体を動かすとですね、そういうのを本当に感じるっていうのがあります。はい。まあ、ランニングとかジョギングとかのレベルですけれどもね、ただ全く運動しないっていうのは絶対に良くないことだと思うので、まあ自転車で通勤通学するとか歩くとか、その程度でもいいから、とにかく毎日体を動かすっていうのは大事だというふうに思います。はい。という、やっぱり結論としてね、当たり前のことを当たり前にやるっていうのが当たり前だと思っている人が、当たり前に体を崩さないんじゃないのかなっていうね、回りくどい話なんですけれども、はい。当たり前のことを当たり前にやるっていうのを当たり前だっていうふうに思っている人が当たり前なんだっていうね、はい。ある意味名言、こう、迷う方のね、迷ってる方の名言になっちゃうと思うんですけれども、はい。っていうのが、まあ、ちっちゃな体調管理の話です。で、僕の、長期のね、入院の話になるんですけれども、僕は今まで通算6回入院しているっていうのを冒頭で話しました。6回入院、ちょっと全部数えますね。はい、まず一つ目、幼稚園の年長さんの時です。風邪から来る肺炎で入院しました。1週間ぐらいだったかな。はい、入院してます。はい。次、小学校3年生。これは、腸閉塞という病気で入院しています。これが2回目。そして3回目、中学校1年生。怪我です。目の怪我です。前房出血という症状だったんですけれども、これも後で話しますね。これが3つ目。そして4つ目、腸閉塞で入院して、で、その後腸閉塞からの腹膜炎が起きて、およそ1月入院しました。はい、これが中2の時です。はい、4回目でしょう。はい、次5回目。結構入院してんな。高校2年生の時、肺気胸で入院してます。はい、これは右の肺だったかな、確か。じゃあ左だ。高校2年生の時は左の肺で入院してます。はい。次、最後ですね、6回目、大学1年生。また肺気胸です。今度右です。はい。ということで、6回入院しているわけでございます。はい。まずは幼稚園の時から振り返っていきましょう。幼稚園の時、風邪から来る肺炎で入院してます。ここはね、入院したっていう記憶はあるんですよね。ただそれだけなんで、特に原因が何のかよくわかんないですけれども、風邪から来る肺炎っていうことで、ちっちゃい子供にとっては風邪っていうのはすごくね、下手すると大きな病気に発展していく場合があるので、まあ、将来ね、自分が子供できた時にね、子供の体調っていうのは本当に気をつけてあげないといけないなっていうのは、結論だと思います。はい。次、小学校3年生の時の腸閉塞。腸閉塞、多分、読んで字のごとくなんですよね。腸って、閉の字は閉まるですね。僕の場合の腸閉塞はですね、腸がねじれて、要は栄養が行き届かなくなるタイプの腸閉塞なんですけれども、はい。まあそういう形で入院をしました。これは中2の時にもうちょっとひどい方の腸閉塞にかかっているので、まあそこで詳しく話しますけれども、腸閉塞、僕の場合の腸閉塞はですね、自然、に治るはずなんですよね。普通はね、普通の腸閉塞は特に僕の場合みたいに腸がねじれるタイプの腸閉塞っていうのは黙っておくと治るんですよね。 はい、1週間ぐらい入院、安静入院しておくと。で、それがすぐに治ったのが小学校3年生の時の腸閉塞の入院で、治らなかったのが中2の時の腸閉塞の入院です。はい、そこが大きな違いです。はい。で、三つ目の入院いきますね。幼稚園小3と来て、次、中学校1年生。目です。これはね、もう体調管理とかもう関係ないです。当時、まあ、野球部じゃなくて、クラブチーム、公式の野球のね、まあ、クラブチームの方に所属してて、で、キャッチボールやってて、で、まあ、中学生ですよね。周りの友達ふざけ合ってさ、ボール投げてないで石投げ合っていたずらしてたんですね。はい。で、僕は、割かしこう、真面目というか、まあ、体育会系でね、野球部入ってましたけれども、まあ、こういう、まあ、ポッドキャストやるような人ですよ。言いたいことわかるかな？すごい文化系な人だったんですね。で、まあ、割とこう、野球部の中では、野球系のね、人間の中では相当消極的なタイプだったんですけれども、で、まあ、真面目にちゃんとキャッチボールやってたわけですね。で、横でさ、体育会系のノリで石投げ合ってる人たち、いるんです。で、その、横にいる人たちが、の一人が石投げるときにコントロールミスって僕の顔に石が当たったんです。はい。ちょうど目と鼻の間ぐらいですね。目と鼻の間ぐらいのところ、ちょっと右目と鼻の間ぐらい、そこに石が当たって、僕の目が見えなくなった。はい。失明じゃないんですけれどもね、その当たった瞬間というかしばらくの間全く目が見えなかった。右目が。はい。で、前房出血っていうことで、まあ、要は目の中で出血を起こして、視力が、当時ね、両目とも 2.0、2.0 だったのが、右目の方の視力が 0.001 まで落ちました。はい。まあ、結果それで1週間入院したんですけれども、まあ、入院費の方はそちらのまあ、加害者の方の、ね、親に払わせたんですけれども、まあ、それは当然だよねっていう話ですけれども、はい。まあ、それで野球やめて、うん。っていう話がいろいろ繋がってくるんですが、体調管理と全く関係ないから、これは関係ないので省きます。で、次、中2です。はい。腸閉塞で、さっき自然に治るって話しましたけれども、治らなかったんですね。で、治らなかったんですよ。で、腸閉塞って腸がねじれて栄養が行き届かないので、絶食なんですね、基本的に1週間ぐらい。で、その1週間、立っても治らなかった上に、そのちょうど一週間入院したっていうところで、腸にね、穴が開いたんですね。はい。まあ、腹膜炎っていう言い方をするんですけれども。で、それで、まあ、腸がもう完全に、まあ、部分的に使い物になくなっちゃって。で、それで、まあ、腸を、まあ、切って、まあ、その使えなくなった部分切って繋げることしかできなくなっちゃったんで、それで、1ヶ月間入院っていうことでですね、まあ、期限が伸びたんですけれども、はい。まあ、とりあえず今は紹介だけ。で、次、高2の排気胸と大学1年の排気胸がありましたっていうことで、はい。ですね、排気胸は、まあ、排気胸はいいや、腸閉塞の話からいこう。腸閉塞は、僕の体の場合は、自然となっちゃうものなんですって。実を言うと、生まれて4日後に僕は、そのお腹関係で手術をしてます。はい。生まれてから元々らしいんですけれどもですね、僕は腸がねじれて生まれてきてるんですって。へーって感じなんですけど、で、それで腸の、まあ、腸の回転異常っていうね、なんか、すごい名前なんですけれども、異常があって、で、それで、腸の位置を戻すために、一回もう生まれて4日後にお腹開いて手術してるんですって。で、そのついでに盲腸も切ってますからね。うん、もう盲腸とかついでですからね。うん。で、まあ、腸の位置戻してさ、で、いずれまたなるからねっていう話を、もう生まれて4日後には言われてるらしいんですよね。で、その、いずれなるって、っていうのがその小学校3年生の時と中学校2年生の時。はい。で、予防しようがないんですよね。はい。ただ、僕の場合、絶対にこれ気をつけないといけないのは、お腹が弱いので、なんだ、腸の動きを弱める薬あるじゃないですか。胃腸薬ですね。はい。ある種の胃腸薬は絶対に飲んじゃダメなんですよね。はい。腸の、働きが極度に弱まることによって、その僕の、まあ、ある種の病気ですよねっていうのを早めてしまうので。 はい。だから体調管理ではないですけれども、あのこういうめんどくさいことに関わるとですね、あの自分あのなんだ余計なことに気使わないといけなくなるんですよね。これもある種のあの体調管理だと思うんですけれども、あのまあ、なんですけれども、あのフィリピンに留学した時に、さすがにあの留学する直前にフィリピンでしょね、食中毒とかなったら困るしなってことで、日本で割とこう効果の強いタイプの胃腸薬持ってったんですよね。で実際にあのちょっとね、あの腹痛で寝れない夜っていうのが一回だけあったんですよね。でそれであの飲んで、でその薬を服用したら、あのたったのものの5分10分ぐらいで腹痛がすぐ治ったんですよね。で、まあ、相当効き目のある強い薬だったんですけれども、まあ後でネット見てからも分かったんですけれども、ただそれと同時に気づいたのは、あのその薬本当は飲んじゃいけない薬だったっていうね、オチだったんですよね。はい。あの下手するとまあ、今回は全然何ともなかったですけれども、あの、下手すると、その、薬を飲んだせいで別の何かにかかってしまったっていう可能性もあったので、そういう意味で、まあ、僕みたいに腸閉塞というものなんですが、はい、気をつけなきゃいけないなっていうような話ですかね。はい。そして、排気胸の話に移ります。もう20分経っちゃったけども。排気胸。あの聞いたことありますかね、あの嵐の相葉さんですね、相葉さんもかかったことがあるという排気胸でございます。はい。簡単に説明すると、排気胸とは肺に穴が開くことです。はい。あのだからね、あの どうしろって話じゃないんだよね。どうしようもないからなっちゃったわけで、うん、ただ肺に穴が開く。例えば高校2年生のね、元旦っていうかお正月ですね、あの入院したのがね1月の4日なんですけれども、確かはい、あのね、こう勉強してさ、ね、勉強して、ああ終わったって思って、伸びたんですよね。うーんっていう風に伸びた時に、体が一瞬パチンって音鳴ったんですよね。なんだろうって思って、ちょっとまあ伸びすぎたのかなって思ってそのままにしてたんですけれども、その後なんか息苦しいということがあって、で親に相談したら、あんた神経質すぎだから、そんなのあるわけないでしょっていう風に言われて、丸一日その肺に穴が開いたまま一日過ごしたんだけど、次の日も息苦しくて病院行こうということで、病院に行ったらですね、札幌の救急病院に行ったんですけれども、はい、肺に穴が開いているよということで、もう結構しぼんでますねと、ほったらかしてたねあんたっていう話になって、このまま行くとですね、穴がまだ開いてない方のもう片っぽの肺の方に負担がかかりすぎて、そっちも穴が開くよ。両方穴が開いたら最後呼吸困難で死ぬぞっていう風に言われてですね、急いでその日の当番病院にブーッと急いで行って、で、それで、なんとか済んだんですけれども、はい。ね。うん。まあ、ちなみに大学1年生の時に右の肺が開いたんですけれども、その時は、入院してもしなくてもいいよっていうノリだったんですよね。割とこう自然に治る程度の薄い穴だったので、はい。だからまあ深刻だったのは高校の時なんですけれども、はい。排気胸はですね、若い痩せ型の男性に起こる病気というかものなので、まあ強いて言うならですよ、排気胸にならないっていう意味で言うんだったら、まず予防として太ること。予防としてね、太ることが大事だと思うし、うん、だからね、痩せてるのがいいとは必ずしも言えないような気がする。排気胸を起こしてみて思ったのはね、うん、僕の場合はかなり筋力の方もなくてですね、胸板がすごく薄いんですね、で、まあ、そういう意味でちゃんと体鍛えましょうとかっていうのは本当にその通りだというふうには思うんですよね、うん、でそのランニングとかジョギングとかによって肺の方のねトレーニングとかっていうのはもうちゃんとやるべきだと思うし、うん、っていう意味でそのさっきのね体調管理の3つ目の話ですね、運動をちゃんとすべきだと思います。うん、まあ、決して排気胸になった人がね、みんながみんな肺のその力が足りないかって言ったらそんなわけないんですよ。芸能人で言うと歌手の前川清さんだとか、あと和田アキ子さんとかも排気胸になったことがあるっていうふうにウィキペディアで載ってたんですけれども、芸能人でもなりますからっていうね、はい、まあいろいろね、まあ他の要因もあると思うんですけれども、うん、 ただ僕みたいにこう言って入院歴が長いとですね、いろんな病気にかかってるんですね。で、そうなるとこれにならないためにはどうしたらいいんですかっていう話を聞いたときに、まあ、腸閉塞はね、もうどうしようもないから、どうせまたなるからっていうノリなので、もう半分諦めてるんですけど、まあ、それでも食事の量っていうのはちゃんと気をつけないといけないというふうに思います。うん。で、排気胸に関しては、自分の肺のトレーニングっていうのをちゃんとやるべきだと思うから運動。はい。っていうね、入院っていうのは、まあ、あんまりこう、体調管理と直接関係がないように見えて、自分が喋って今思ったのは、意外と、日々の体調管理っていうのがそういう大きな病気の予防につながる可能性があるなっていうようなことですね。はい。ということで、僕のね、6回の入院の経験に基づく体調管理の話でした。改めて確認します。まず一つ目大事なことは睡眠時間。まあ、例として僕がフィリピンでね、夕方に喋れなくなったっていう話をね、しましたけれども、はい、睡眠時間は大事です。ちゃんと確保しましょう。2個目、お食事です。質も大事ですね。栄養、バランス。うん。ただ、量も大事。まあ、僕みたいなそういう、お腹に、まあ、そういう、特別じゃないけど、病気を持っている場合。そして3つ目、運動です。はい。排気胸になった側面から話しました。はい。その3つ合わせた結論として、はい、また迷う方の名言言いますけれども、はい。当たり前のことを当たり前にやる。っていうのを当たり前だと思っている人が当たり前なんだ。はい。まあ言いたいだけなんですけれどもね。はい。ということで、はい、私、ケクノ太郎の体調管理。はい。6回にわたる入院経験に基づくお話でしたっていうね。はい、ことでございます。はい。僕担当のポットナインティーズの中では最長ですかね。30分近く喋っちゃってますけれども。はい。ということで、じゃあ、まあ、軽くエンディングというかね。はい。この番組ではですね、7人のパーソナリティがですね、各曜日担当でね、話しています。よろしくお願いいたします。ちなみにですね、まあ、フォトナインティーズのプロデューサー一応僕という形になってるんですが、一応ここでちょっと一言言っておくのが、リスナーの皆様の中で、フォトナインティーズ関わりたいという方まだいらっしゃったとすれば、ぜひともメールフォームの方から私たちスタッフの方まで連絡ください。もうすでに各曜日の方にですね、1名のパーソナリティ最低ついてしまっているんですが、それぞれの曜日2人パーソナリティがいてもいいという状況にしたいので、ぜひとも、まあ、それが全然僕は OK だと思ってはいますので、はい、ポットナインティーズ参加したいという方をですね、ぜひとも我々、スタッフの方までメールフォームの方、からご連絡ください。ポットナインティーズのホームページの上の方にありますバーの方にメールフォームという欄がございます。そちらの方からですね、ご連絡いただければというふうに思います。はい。そして、ポッドナインティーズ右サイドバーの方にはですね、日本ブログ村ポッドキャスティングの方へのランキング参加中でございます。一週間前までですね、そのポッドキャスティング人気ランキングでは1位だったんですけれども、2012年10月30日、午前10時現在ですね、なんと、5位、落ちたっていうね、ことで、ね、なかなかね、まあ、あれですね。なんていうの？おごれるものは久しからずみたいなね、話になってくるんですけれども。ね。ってことで、はい。より、ポッドナインティーズ活性化させていかなければなりません。そのためには皆様のね、リアルな発言が頼りとなってきますのでですね、皆様どんどん積極的に、ポッドナインティーズに参加してくださいね。ということで、今週火曜日の、ポットナインティーズ火曜日担当ケクノ太郎の回以上です。次回、明日ですね、11月1日、はい、月が変わります。水曜担当須藤大賀さんのトークとなっております。そちらの方お楽しみにということで。はい、私ケクノ太郎とは1週間後にまたお会いいたしましょう。ということで、火曜日担当ケクノ太郎でした。ということで以上です。気をつけ、お疲れ様でした。